市政だより5ページ。行政、令和4年度壱岐市ふるさと応援寄付金の使い道について。表があります。コース、金額、使い道の順にお読みします。コース、実りの島プロジェクト、金額、5050万円。使い道、内訳、定住奨励事業、2900万円。移住定住者の住宅取得改修や引っ越しをサポートする事業。地域肉用牛活性化推進事業、500万円。壱岐牛の贈答や牛舎の建設増改築をサポートする事業。磯根資源回復促進事業、150万円。磯焼け対策に取り組み、藻場の早期回復を図る事業。観光地整備事業、1500万円。海水浴場や観光地などの維持・管理をする事業。コース、島の未来を担う人材育成プロジェクト、9100万円。使い道、離島交流事業、200万円。離島甲子園に出場する子どもたちをサポートする事業。高野原憩いの森保全事業、200万円。高野原憩いの森を維持管理する事業、ふるさと就職支援事業、1100万円、壱岐市への IU ターン者をサポートする事業、小学校教育振興費、3000万円、学校備品、図書、消耗品購入費、教育用 PC 借り上げ、コミュニティスクール運営費用など、中学校教育振興費2000万円、学校備品、図書、消耗品購入費、教育用 PC 借り上げ、中学校体育連盟への補助など、幼稚園施設整備事業170万円、施設修繕料、遊具、トイレ、手洗い場、空調設備、床フェンス等修繕費用など、学校給食運営事業2300万円。施設修繕、保守管理費、光熱水燃料費、給食配送費など。子ども夢プラン応援事業130万円。小中高校生のスポーツなどの強化練習や当該大会への出場をサポートする事業。コース安心安全で充実した島暮らしプロジェクト2900万円使い道母子保健事業800万円乳幼児母子の健康診断をサポートする事業住宅リフォーム支援事業2100万円住環境整備の促進と地域経済の活性化を図る事業コース市長に一任、1750万円。使い道、有害鳥獣被害防止対策事業、1500万円。台湾リス、イノシシ、カラスなどの有害鳥獣の捕獲を行う事業。雑木伐採事業、250万円。私有地、市は壱岐市の市を維持管理する事業。合計1億8800万円。表終わり。令和4年度の使い道については、令和3年度までの寄付積み立てを財源としています。
公共土木施設、防護柵などの不法な占用について、問い合わせ、建設課管理班、電話 42-1112、市が管理する防護柵、ガードレールやガードパイプなどに農作物などで不法に占用している場所が散見されます。公共物を無断で占用し使用することは 損傷や腐食の原因となります。昨年9月に佐世保市で腐食したガードパイプが原因で歩行者が転落する事故も発生しています。防護柵は車両の逸脱防止や歩行者の転落防止を目的として設置している市の公共物となります。市民皆様の公共土木施設の適切な維持管理にご協力をお願いします。また、車両などで通行中に万が一、公共土木施設や道路付属物に接触事故を起こした場合は、建設課管理班へご連絡をお願いします。写真が2枚あります。1枚目、ガードパイプに農作物が欠けてあります。2枚目、道路脇のガードパイプが何らかの事故により折れ曲がっています。写真終わり。令和5年、住宅・土地統計調査へのご協力のお願い。問い合わせ、政策企画課企画班、電話 48-1134。 10月1日から令和5年住宅・土地統計調査を実施します。この調査は住生活に関する最も基本的で重要な調査で、全国約340万世帯の方々を対象とした大規模な調査です。調査をお願いする世帯には、9月下旬から調査員が調査書類を配布しますので、インターネット回答のほか、紙の調査票を郵送または調査員にご提出ください。また、この調査では、便利なインターネット回答をお勧めしています。スマートフォン、タブレット端末にも対応していますので、ぜひご利用ください。なお、調査員は調査員証を身につけています。統計調査を装った不審な訪問者や電話、電子メールなどに十分ご注意ください。壱岐市小学生の追加募集について、問い合わせ、教育総務課総務班、電話 45-1202。 壱岐市では、令和5年度小学生を追加募集します。出願資格 1-2-3 のすべてに該当すること。1、市内に本籍を有し、1年以上居住する方、または市外に本籍を有し、市内に5年以上居住する方の指定。2、高等学校、高等専門学校、短期大学、専修学校専門課程、および大学の在学生。3、経済的理由により就学困難で、かつ人物貧困法制、身体強健で小学生としてふさわしい方。募集人員及び貸付月額表があります。種別、募集人員、貸付月額の順に読みます。高等学校10名以内、1万円以内。高等専門学校、短期大学及び専修学校専門課程、5名以内、3万7000円以内。大学、9名以内、3万7000円以内。表終わり。募集期間、10月12日木曜から11月13日月曜まで。貸与開始、壱岐市奨学金選考委員会決定後、令和5年10月分から訴求して対応します。返還方法、学校卒業の6ヶ月後から10年以内までに半年付または年付で返還。他の奨学金、日本学生支援機構、長崎県育英会を含む と合わせての貸与も可能です。応募方法など詳しくは教育総務課にお尋ねください。令和6年度コミュニティ助成事業の募集について、問い合わせ、政策企画課企画班、電話 48-1134。コミュニティ助成事業とは、一般財団法人自治総合センターにおいて、宝くじの受託事業収入を財源として、地域のコミュニティ活動の推進、発展を図るとともに、宝くじの社会貢献広報のために実施されている事業です。対象事業1、一般コミュニティ助成事業、助成金額100万円以上250万円以内、助成率なし。例、コミュニティ活動に直接必要な設備の整備、エアコン、会議机、椅子など。2、コミュニティセンター助成事業、助成金額1500万円以内、助成率事業費の 60% 以内。例、集会施設の新築整備など。3、青少年健全育成事業、助成金額30万円以上100万円以内、助成率なし。例、レクレーション、文化、学習活動などのソフト事業。申請方法、申請をご希望される団体には直接説明します。必要書類の準備には時間がかかりますので、申請の見込みがある場合、まずは担当までお気軽にご相談ください。対象団体、自治公民館などの地域に密着して活動する団体、特定の目的で活動する団体や、財源の大半が補助金などによって運営されている団体などは除く。申請期限、10月6日金曜、期限厳守。申請窓口、政策企画課、郷之浦庁舎3階。借入祭、大戸米作り体験の開催について、日程変更。掲載担当課、社会教育課文化財班、電話 45-2728。問い合わせ、域国研究会、電話45-2065。事前に周知していました借入祭、大戸米作り体験は、域ウルトラマラソン開催のため、開催日を次の通り変更しますので、お知らせします。開催日時、10月22日日曜、午前10時から正午まで。開催場所、春の辻ガイダンス、および体験水田。参加料、1人100円。写真があります。借入祭の様子。写真終わり。宝くじは県内で購入しましょう。問い合わせ、政策企画課企画班。電話 48-1134。宝くじは県内で購入しましょう。ハロウィンジャンボとハロウィンジャンボミニが9月20日水曜から全国で2種類同時発売されます。この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい街づくりに使われますので、ぜひ県内で購入しましょう。ハロウィンジャンボ、1等前後賞合わせて5億円。1等3億円かける12本。前後賞各1億円かける24本。当選本数は発売総額360億円。12ユニットの場合、ハロウィンジャンボミニ、1等前後賞合わせて5000万円、1等3000万円かける50本、 前後賞各1000万円×100本。当選本数は発売総額150億円5ユニットの場合。発売期間10月20日金曜まで。販売価格各1枚300円。抽選日10月27日金曜。令和5年度長崎県防災推進員養成講座について、問い合わせ危機管理課危機管理班、電話 48-1131。令和5年度長崎県防災推進員自主防災リーダー養成講座、受講料無料。日程11月11日土曜、12日日曜。開催場所、壱岐島ホール中ホール。受講対象、自主防災組織のリーダー。お住まいの地域防災に貢献したい方。地域や職場の防災の担い手など、資格など不問。定員60名、先着順。申し込み方法、申し込み書を壱岐市ホームページよりダウンロードし、危機管理課へ提出。申し込み先、危機管理課、合能羅庁舎2階。ファックス、0920-48-1553。e メール、ikikikanri@city.lg.jp。 e メール、ファックス、郵送、持参でお申し込みください。申し込み期限、10月10日火曜。防災士の資格取得について、本講座2日間を履修することで、試験受験資格が付与されます。受験料は3000円です。健康福祉。新型コロナワクチン令和5年秋開始接種について、問い合わせ、健康増進課健康増進班、電話45-1114。令和5年秋開始接種を初回接種を完了したすべての方を対象に実施します。ワクチン接種は強制ではありませんので、接種による効果と起こりうる副反応のリスクについて十分理解した上で接種をご判断ください。接種実施期間、令和5年10月2日月曜から令和6年3月末まで。接種間隔、前回の接種から3ヶ月以上経過後、対象者及び接種券について、表があります。対象者、接種券の送付についての順に読みます。65歳以上の方、接種時期に合わせて、令和5年秋開始接種用の新しい接種券をお送りします。接種券が届くまでお待ちください。生後6ヶ月から64歳までの方、接種券送付申請が必要です。申請を確認後、接種券を発送します。接種券の送付申請は、ウェブ申請、QR コードで行ってください。ウェブ申請が難しい方は、コールセンターのオペレーターが申請手続きをサポートします。代理申請。コールセンター、電話、0570-020-566。受付時間、午前9時から午後5時まで。土日祝日を含む。 QR コードがあります。基礎疾患の有無にかかわらず申請が必要です。 国からのワクチン供給状況に合わせて、国が接種を進めている65歳以上の方、基礎疾患を有する方から先行して接種券をお送りします。基礎疾患がない方への接種券の送付は、しばらくお待ちいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。表終わり。対象者の方には、黄色の封筒でオレンジ色の接種券をお送りします。接種するワクチン。オミクロン株 XBB.1.5 対応、一価ワクチンを使用します。接種費用は無料です。予約について、ワクチンの入荷状況に合わせて、各医療機関の予約枠を設定しています。予約時、当日の接種時は、必ず秋開始接種用のオレンジ色の接種券をご使用ください。詳しくは市ホームページ、QR コードをご覧ください。QR コードがあります。10月は臓器移植普及推進月間です。経済担当課、健康増進課、健康増進班、電話45-1114、問い合わせ、公益財団法人、長崎県健康事業団、電話0957-43-7131、臓器の提供には、脳死から提供する場合と、心臓停止後に提供する場合の2つがあります。どちらとも、意思表示カードなど、書面に表示された本人の意思は尊重されますが、最終的には家族の判断が必要になります。大切な家族が迷わないためにも、日頃から、自分の意思と家族の意思を話し合ったり、自分の気持ちをしっかりと伝え、臓器提供についての意思を表示することが大切です。また、臓器提供の意思表示は、提供するという意思だけでなく、提供しないという意思も等しく尊重されます。臓器提供意思表示カードは、健康増進課と、生き保健所で配布しています。また、健康保険証や運転免許証、マイナンバーカードで臓器提供の意思表示ができます。ご自身の意思について、ご家族や友人と話し合って、意思表示しておきましょう。写真があります。臓器提供意思表示カードの表と裏です。写真終わり。年金生活者支援給付金制度について、問い合わせ保険課国保後期年金班、電話45-1157。年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは日本年金機構年金事務所が行います。対象者、次の要件を満たしている必要があります。老齢基礎年金を受給している方、65歳以上である、世帯員全員が市民税が非課税となっている。年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である。障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方、前年の所得額が約472万円以下である。請求手続き、1. 新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方。対象となる方には日本年金機構より9 9月初旬頃から請求可能な旨のお知らせを送付しています。同封のはがき、年金生活者支援給付金請求書に記入し提出してください。令和6年1月4日までに請求手続きが完了すると、令和5年10月分から遡って受け取ることができます。請求手続きはお早めにお願いします。2. 年金を受給し始める方。年金の請求手続きと合わせて、年金事務所または市役所で請求手続きをしてください。年金生活者支援給付金のご請求でお困りの際はお電話ください。給付金専用ダイヤル 0570-05-4092 ナビダイヤル年金給付金検索日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。日本年金機構や厚生労働省から電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号、暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。暮らし、住まい。10月1日は浄化層の日です。浄化層って何？問い合わせ、上下水道か下水道班。電話 42-1113。浄化層は微生物の働きを利用して家庭から出る汚れた水をきれいにすることから地球上の水環境を守る上でとても重要な役割を果たしています。合併処理浄化層はトイレの汚水だけでなく台所や洗濯、お風呂などの生活雑排水も含めて処理しますので、水環境にとても優しい処理ができます。合併処理浄化槽の設置をお考えの方は、設置費用の一部を助成する制度がありますので、ご相談ください。ただし、公共下水道事業認可区域と漁業集落排水処理区域を除く、図があります。トイレ、炊事、洗濯で使用した生活排水が合併浄化槽に入り、処理水が放流されるまでを記してあります。図終わり。下水道への接続について、問い合わせ、上下水道か下水道班、電話 42-1113。下水道は健康で快適な生活環境を確保するとともに、河川や水路の水質汚濁の防止へとつながります。下水道区域内、公共下水道区域内、漁業集落排水施設区域内にお住まいの方は、早めの接続をお願いします。また、この排水設備の接続工事は、排水設備指定工事点の中から選んで施工していただくこととなります。詳しくはお問い合わせください。水道メーターの取り替えについて、問い合わせ、上下水道か水道班、電話 42-1113。水道メーターは、計量法で有効期限が8年と定められています。このため、市では有効期限前に取り替えを実施しています。水道メーターを取り替える際には、個別に委託を受けた施工業者がお伺いし、内容などを説明します。水道メーターの取り替え作業中は断水となりますのでご了承ください。また、スムーズな取り替えができるよう、水道メーターボックスの上に物などを置かないようにご協力をお願いします。取り替え工事、上下水道課から委託を受けた施工業者が実施。 作業員は市発行の身分証明書を携帯していますのでご確認ください。費用、無料、取り替え時期、取り替えを行う前に個別に委託を受けた施工業者が訪問しご案内します。農作業の安全確認について、問い合わせ農林課農業振興班、電話 44-6112。 近年全国で農作業の死亡事故の発生件数が年間300件前後で推移しています。その中で農作業事故防止に向けた対策を強化し、事故件数を減少に転じさせることが重要な課題となっています。毎年9月1日から10月31日までの間、秋の農作業安全確認運動が行われます。作業開始前の安全確認や予防対策を行い、安全作業の徹底に取り組みましょう。翻訳は村田君代でした。